さて、今回はですね、ある方の、個人的な振り返りの記録を一緒に深く見ていきたいと思います。
はい。
中島さんという方からの、問いかけがきっかけで、ご自身の考え方がこうガラッと変わった、その思考のプロセスですね。
ええ。テーマは、本当に大切なものは何かと、特にテストの点数とか内申点。これは学校の評価で進学とかにも影響しますよね。
そうですね。
こういった短期的な結果と、将来につながる自己成長、この2つをどう捉えるかという話ですね。
そうなんです。最初はテスト、これはもう最優先だって思ってたのが、いやいや自己成長こそが大事なんだって気づいていく、この変化の過程、もしかしたらあなた自身の優先順位を考えるヒントになるかもしれないなと。
なるほど。
じゃあ早速見ていきましょうか。
はい。
まずこの方が最初に考えていたのは、テストっていうのは緊急度が高くてかつ重要なことだと、区分1ですね。
ええ。
理由はもうシンプルに内申点が大事だから、やっぱり高校進学がかかってると。これは切実ですよね。
その気持ちはすごくわかりますね。で、そこに例の中島さんから、それってさ、目先の結果だけを見てるんじゃないっていう、こう問いかけがあったと。
ああ、確信をつく一言。
そうなんです。これが大きなターニングポイントになるわけですね。
この言葉でこうハッと我に返って、それで有名な緊急度と重要度のマトリックスありますよね。あれを使って自分のやるべきことを整理し直してるんです。
はいはい。
まず区分1の緊急かつ重要、これは
リストアップされてるのは、お葬式とか急な病気とか怪我、災害、あとは締め切り当日の宿題なんかも入ってますね。
まさにもう今すぐやらないと大変なことになるっていう危機的状況。
そうですね。
で、一方で区分に緊急ではないけど重要、ここには何が入ってるかというと、定期テスト。
おお、ここにテストが。
そうなんです。それからフェニックス、これ資料から見ると多分部活動か何かプロジェクト活動かな？
でしょうね。
あとは習い事とか友達との約束とか、そういうのが挙げられていますね。
ここでの気づきがすごく面白いんですよね。
あれ待てよと。
ん？
テストって事前に日程分かってるよなって。
あ、確かに。
つまり計画的に準備できるはずだと。ということは区分1の突発的な危機じゃなくて、区分2の計画的に取り組むべき未来への投資じゃないかと。
なるほど、そういう整理ですね。
でもじゃあなぜ最初は緊急だって感じちゃったんでしょうね。
そこもちゃんと掘り下げてて、ご本人の分析だと、内申点下がったらどうしようとか、親に怒られるかもとか、周りにバカにされたら嫌だな、なんかそういう不安とかプレッシャー。
ああ、ありますよねそういうの。
そこからまるで緊急事態みたいに感じてしまっていたと。周りの評価を気にすぎてたんですね。
でもすごいのはそこで考えを止めないところ。そもそもなんで内申点が必要なんだっけって。良い高校に入るため。じゃあなんでいい高校に、それは将来のため、こう問いを重ねていって
深掘りしてますね。
で、最後にじゃあ将来のために本当に必要な力って一体何なんだっていうところにたどり着くんですよね。
そうなんです。そこで内申点って結果に過ぎないんだっていう、こう洞察に至るわけです。
結果に過ぎないか。
ええ。で、この結果だけを追いかけることのその危うさ、例えば先生の顔色を伺っちゃうとか、失敗を恐れて挑戦しなくなるとか、そういうことにも気づいてる。
ああ、なるほど。そこで中島さんの目先の結果にとらわれているっていう言葉が、ああそういう意味だったのかって腑に落ちるわけですね。
そういうことですね。本来は自分が主体的にこう学んだり構造したりする、そのプロセスがあってこその結果であるべきなんだと。
プロセスが大事だと。
じゃあその本当に大切にすべき自己成長って具体的には何なのか。資料を見ると、考える力とか、人と対話する力、あとは学ぶこと自体の楽しさ、挑戦する勇気、何かを続ける習慣、こういったものを挙げていますね。
まさに将来にわたって役に立つ、生きていく力そのものですね。
そうですね。バドミントンの例えがまたわかりやすくて。
あ、ありましたね。
試合に勝つっていう結果ももちろん嬉しい。だけどそれ以上に日々の練習で、こう、技が上手くなる実感とか、失敗から何かを学ぶこと、 仲間と協力すること、そしてそれを続けること自体、
うんうん、
つまり成長のプロセスそのものが自分を豊かにしてくれるんだっていう気づきですね。
なるほど。勝利っていう結果も大事だけど、それ以上に成長というプロセスにこそ価値があるんだと、そういう視点の転換ですね。
結果っていうのはあくまでそのプロセスがまあ実を結んだ一つの現れなんだという捉え方になった。
この気づきを得て、最終的にはテストも、あのフェニックスって活動も、友達との関係とかも、全部が自己成長の機会なんだって、
はい、
そういうふうに捉え直してるんですよね。だから点数っていう結果だけじゃなくて、どれだけ深く理解できたかなとか、成果だけじゃなく、どう考えてどう行動したか、そっちを大事にしたいと。
そうですね。だから中島さんの指摘も、単にダメ出しっていうんじゃなくて、目先の結果に一喜一憂するんじゃなくてさ、君自身のその本質的な成長をちゃんと見てほしいんだよっていう、なんか温かいメッセージだったんじゃないかなって。
ああ、そういう解釈に至ったんですね。
ええー。そこにこう感謝の気持ちが最後述べられているのがすごく印象的でしたね。
いやー、今回の探究いかがでしたか？一人の人の内省をたどることで、短期的な結果と長期的な成長っていう2つの価値観を改めて見つめ直す、そんな時間でしたね。
本当に内申点っていうこう目の前の指標からもっと大きな自己成長っていうところに視点がぐっとシフトしていく様子がよくわかりました。緊急ではないけれど重要なこと、ここにこそ本当に未来の自分を形作る大切な種が詰まってるんだなと、非常に示唆に富んでいました。
さて、これを聞いているあなたにとって、日々の忙しさの中でつい緊急だって感じてしまうけど、本当は長期的な成長のためにじっくり時間をかけたい活動って何でしょうかね。
そしてもし普段あなたが気にしている評価とか数字とかが単なる結果だとしたら、その奥であなたはどんな成長のプロセスを今大切に育てていますか？
ちょっと視点を変えるだけで、日々の取り組みの意味合いもまた違って見えてくるかもしれませんね。